アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川太です。
1週間ぶりですね。
お、なんだよ、隔週宣言の下の根も乾かぬうちに
ね。やる気があるときはやるみたいなね。
あ、そうなの。
そんなんだったらいいですね。
あ、そうですか。いや、呼び出しだったんですよ今回は。
そうなんですよね。
なんかさ、今日やるぞみたいな、おいでぶちみたいな、うん、
そう。というのも先週の金曜日、
はい、
筆川氏にも連絡したと思うんだけど、私の同級生が大学の、
うん、
パンク侍切られて揃うと映画のプロデューサーをしてると、共同プロデューサー、
はい、
で LINE が来てさ、
うん、
1年ぶりぐらいに、
うん、
応援上映やるからサイリウム持って劇場に来てくれと。まあ幸いね、劇場はうちの会社のすぐそばだから、
はいはいはい、
行ける行けると思って。
あ、そうですか。
行ったんですけどね。で7時からだったんで、筆川氏もどうかなと思ったんですけど、ちょっと都合が合わなくて、
まあ、
7時ってね。
そうです、
ね、早いよね。
僕
我々の教会にとって、
僕のところの定時7時なんです
ね、
はい、
でも君の場合ほらフリーランスだから定時とかマジ
ない
ご意見無用だと思うんだけど、
うん、うん、ないけど、ないけど、
じゃあ来れるよね。
そこまでする。まず一つね、俺はパンク侍蹴られてソロを見てない、まあ、その時点では鮫島さんと一緒ですわ、同じステータスなんですけど、うん、応援上映でしょ。
うん、
うるさいと思うんだよね。
ああ、うるさくなかったよ別に。
おや。
応援上映で聞いて何を想像してるの。
俺の思う応援上映ってほら、キングオブプリズムとかさ、ハイローとかさ、うん、あとはバーフバリとか、そういう超永久のやつ。
あ、でもこれはバーフバリじゃないんだよ、パンク侍なんだ。
はい。そうか、
うん、ま、そうなんです、
ね、何しろ大学の同窓生まで声かけるぐらいに頑張ってるからね。
そうそうそう。この映画大変なんだよ。
何が。
いや、まあ応援上映なんだけど、
うん、
そうですね、女性のお客さん結構多かったかな。
そう、
うん、
入りはどんな感じだった。
入りはなんか応援、うん、そうね、65% ぐらい。
うんうんうん、割とゆっくり見れる感じの、ゆったり
ゆっくり見れる、ゆったり見れる感じだったね。
応援に疲れたらこうね、ポップコーン食べるよ、うん、もよしみたいな、
まあ、ビールとポップコーンをね頼んで、
う
ん、
はい、
ちょっと見てましたね。
そうですか。
渋谷のビッグカメラの上にさ、映画館あるじゃない、渋谷東映。
あ、あるね。
あそこだったんですよ。
うん、
うん。あそこ結構ね、年季の入った劇場で、昔ながらのって感じだよね。
そうだね。
昭和の劇場だよね、あそこは。
そうか。まあ、先週も話した通り、まあ、鮫島さんは、その、うん、共同プロデューサーが自分の同窓生だというのに、こう、
うん、
風切りでいかないというね。
そうなんだよ。まあ、なんでかというと、ハンソロとジュラシックワールドがあったからなんだよね。
まあ、しょうがないのかね。まあ、ハンソロはわかるんだけど、恐竜よりかは前に入れてやってもいいんじゃないかなっていう、僕のこう、意見かな。お友達思いなところ見せてあげようよ、みたいな。
まあ、でも結局言ってるからいいじゃない。ちゃんとウィークカメラで光る棒も買ってさ、
はい、
応援する準備万端で、ファンフも、
はい、
用意しましたしね。
そうなんですよ。そんなね、ネガティブな話ばっかりしちゃダメですよ。だって、この、応援上映行ってきて、どうでしたっていう放送じゃないですか、今回。
あのね、応援、まあ、このパンクザマで本当だったら、多分、見向きもしないんですよ。うん、その、自分の同窓生が、関わってるかどうかに関わる、知らない、知らなかったらなおのことなんだけど。
うん。
でも、一応、劇場とかに貼られてるポスターの写真がなかなか決まってるんですよ。
は
あ、色彩豊かな、登場人物たちの写真がね、
うん、
あるんですけど、随分色し、グレーとカラーの、肌色が白黒なんだけど、洋服だけ色がついていてっていう、まあ、すごい目につくポスターなんですけど、まあ
そうですね。なんかこうね、こうダサい邦画ポスターと言われる中でもね、こう、うん、オリジナリティで頑張ってるって感じで。
そう、独自性はすごいあるんだよね。
うん。
でもなんかこの写真の各キャラクターのポートレートの感じ、この色合いね、
うん、
ポーズやらこうなんていうの、写真の焼いた感じとかさ。
うん。
なんか、見覚えあるなって思ってたの。
うん。
だろうなって。
うん。
で、その、同窓生に聞いたら、これ、キリアさんなんだって、撮影したの。
ああ、キリアさん。はいはい。
うん。ね、なんか、ああ、確かにって感じするよね。
うん。あの人、ね、キャシャーンの人？
キャシャーンの。
うん。
ね。それっぽい感じするよね。
そうか。へえ。
で、主要な人物がね、パンフの冒頭にはたくさん載ってるんですけどね。
うん。そうね。まあ、確かにね、こう、能動的に行くような映画じゃないね。鮫島さん好みじゃないね。
そうそうそうそう。
うん。
なんかね、これ原作があるんだって。
うん。
町田、町蔵、という人。
うん。
町田康史、町田孝。
町田孝じゃん、ね、
うん。町田孝か。っていう人の本があって。
うん、
で、それを、メインのプロデューサーの人が常々映像化したいと思っていたんだって。
ほうほうほう。
で、その人はまた石井壮吾監督ともマブ立ちらしくって、
うん。
いつかやろうぜ、みたいなことになって、ついにそれが実現した運びになったらしいよ。
ほう。
で、まあ、大幅に予算をですね、超えて使い込んでしまったと。
はあ。あ、じゃあ、そのプロデューサーのもとで、こう、共同プロデューサーとして頑張ってたということなんです
ね。そうそうそう。
はあ。
大変だよね。お金、絶対赤字っていうかさ、予算オーバーするって分かってるのに、
うん、
なんとか金集めてこなきゃいけないってね。
お腹痛い。そうい
うことはできないよね。
うん。
なんか DVD の権利を売るとかさ、
うん、
なんかそういうのでしのいでたって言ってたよ。
あ、そうなんだ。
ないものを売るんだよね。
わー、だその DVD、お前、入らないもん売れるわけねえだろうとか言われたら、ググーってなるよね。
まあでもほら、クドカンが脚本ですから、とか、うん、綾戸知恵が出ますから。
違う。綾野剛だよ。怪しかったね。キャストはほら超豪華じゃないですか。僕の大好きな東出くんも出てるし。
東出くんはね、超真面目で正論しか言わないね、うん、弱小藩のお殿様やってるよ。
おお、もうクソ真面目役が似合う人だからね。
うん、確かにそうだよね。
うん、顔がもうクソ真面目だから。うん、
そうそう。まあ、お話としては、綾野剛が腕の立つ浪人でさ、
うん、
ほんで、とある藩に流れてきて、腹振り党っていう、あくどい宗教がいるから、
うん、
俺はそいつらをやっつけるのがすごい得意だと。
はあ、
で、得意だから俺をやっちゃえっていうことで、
うん、
誰だっけ、とりあえずの
腹振り党ってのは、
うん、
お腹振るっていう書くのね、
うん、そうそうそう、腹を振って踊ってハッピーになろうぜっていう、
うん、
なんか宗教団体なんだけど、
うん、危険なところが全く見出せないですけど
ねえ、うん、不思議な軍団なんですけど、まあ世が乱れるということでこういうのが来ますから、で私はそいつら倒すのが得意なんで一丁お侍にしてくださいと、
はあ、ははあ、
いうことで、
うん、
士官を願うんだけど、
うん、
なんだかんだでその辺の狙いをね全部人からを寝てバレちゃって、
うん、
お前のコントは全部バレバレだと、
はあ、
うん、全然お侍としては雇えないけど、
うん、
業務委託では雇ってもいいから。
せちがらいの俺か
、うん、でさらにこの問い合わせが上手なのは、まあ、ハラフリトが来るかどうかなんていうのは自分の部下の忍者みたいな人に調べさせていて、
うん、
別に実は来ないんでしょ、ハラフリトのボスはもう死んでるじゃないっていうふうに言うのも知ってたのね、
うん、
でもハラフリトをなかったことねしないし君は雇うと、
うん、なんでだ、
なんでかっていうと、
うん、
その筆頭からねライバルがいて、
うん、
それが国村純なんだけど、
うん、
国村純をこう失脚させたいから、
うん、
ハルフリ島の話をとりあえずしに来いと、で、うん、国村純がそんなやついないと言いますから、まあ素直に引き下がってくださいという話を先にしとくのね、
うん、
でちゃんとその筆頭からが準備してたのにね、
うん、
ハルフリ島が来るかもしれない気をつけようって言ってたのに国村純がそのまま来ないって言うからまあ一旦引き下がりましたけど、実はハルフリ島来たじゃないですか、もう大変じゃないですか、国村純はもう左遷しましょうっていう流れにしたいんだって。
なるほど、だからそのハルフリ島を利用したこう何藩内闘争みたいな、
そうそう
そう、そういう話なんですね、はいはい、
そう、綾野剛は愉快な仲間たちとハラフリ島の幹部、生き残りの幹部のところまで行って、
うん、
ハラフリ島をある程度再興して、うちの藩にまで連れてきなよってみんなでやっつけるから、
うん、
そういう話で行こうねって感じになったのね。
なるほど、全部こう口裏合わせて、
そうそうそう、
はい、
それを言う通りにしていれば、その嘘つきの綾野王のこともぶっ殺したりしないし、うまくいったらワンチャン侍になれるかもよみたいなことも言って、
うん、
さ話をつけるの。
なるほど、この綾野剛、綾野剛もそこら辺の話はもう通じてるわけ、うん、
そう、もう問い合わせがもう1枚も2枚も上手すぎるから、うん、もう言いなりになるしかない、
うんうんうん、
しぶしぶ仲間たちとハラフリ島の残党の隠れてるとこまで行ってさ、
うん、
その残党のボスが浅野忠信なんだけど、
うん、
浅野忠信は延期プランがですね、何だったかな、本当はどうか知らないんだけど、
うん、
出演してもいいけどセリフは絶対喋らない、
なんで
、ね、あそうですかって、じゃあ分かりましたってことで、
うん、
浅野忠信にはトガキなしっていう、
なんで、
ある程度のトガキはあるのかな、でもセリフなし、
うん、あれかな、うん、ギャラで折り合いつかなかったのかな、
どうなんだろうね、
これじゃできないよ、
もう忙しいからな、
忙しいしもう無理だよこんなギャラでできないよ、ね、じゃあ
トレシップの、
じゃあ半分でってあセリフなしでなら、
なしで
立ってるだけならみたいな、
そうそうそう、
立ってるだけならじゃあこれでみたいな感じ。
ところが浅野忠信は意外と演技に熱心な人で、
はい、
確かにセリフはないんだけど映ってる間好き勝手しすぎるっていう、
うん、
感じになっちゃって、
そうなんだ、受けたはいいけどなんか申し訳ないなって感じで、
うん、
サービス精神を発揮してしまった、
サービス精神発揮しすぎて、
うん、
気違いすれすれの、うん、 教団幹部になっているという。
はあ。
で、その教団幹部が、じゃあ、その、再結成して、盛り上げていくんだけど、思いのほか盛り上がってしまい、
うん、
お城に戻るまでの間に、千人以上、うん、数千人の規模にまでなってしまったと。
ほう。
ちなみに、豊悦の目論みでは、せいぜい100人、
うん、
200人ぐらい、なったらいいなぐらいだったの。うん、というのも、その藩は、経費削減しすぎて、お侍が70人しかいないと。で、鉄砲が2丁、
はい、
といった兵力なので、
うん、
1000人も来ると勝てないんだよね。
はい。
で、大変なことになってしまうっていう。
はあ、なるほど。
うん。
あらすじ。
あらすじね。
なるほどね。へえ、うん。まあ、なんかすごい、くどかんっぽい。うん、脚本ですね。
そうね、
な
んかお話をこうある程度シンプルにすることは狙いだったのかもしれない。なんかディティールとか、
うん、
それぞれの役者やそのキャラクターの設定のディティールでめちゃくちゃこだわってる、映画だったな。
ほう。
なんか演技プランというか、なんか全員ふざけてるんだけど、
うん、
でも手を抜いてる感じはないんだよね。
うん、
染谷翔太くんとかね、あの寄生獣の、
はいはいはい、あの人は寄生獣の代表作でいいのか。で、まあ代表作、うん、まあいいや。
泉真一がね、
はい、
とある家臣役をやってるんだけど、
うん、
窮地に陥ると気絶する得意体質を持つんだけど、すごい常にストレスを抱えて生きていたせいもあって、
うん、
教団にドハマりしちゃうのよ、
うん、
でそのドハマりした後の完全にスイッチが入ってしまった染谷くんの演技とかも迫力があってよかったし、
お
あと何かな、国村純とかも良かったですよ。
うん、
国村純はその勢力、権力争いに、まあ結果として負けてしまって、
うん、
猿回しの村に左遷されるんだよ。
うん、
そして、猿回しになるのね。
ほうほうほう。
うん、すげえ可愛かった。
あ、そう。可愛、うん、いね、うん。
で、その時ついでにお前も行けって言われたのが、また別の家臣の、若手の家臣の長岡っていう人で、それが近藤公園なのね。
うん、はい、うん、
彼また、エリート猿回しとしてね、
うん、
存在感を出していくんだ
よ。エリート猿回し、うん。
うん。なんかさ、
はい、
お話的にそんなに必要じゃないよね。
うん。
でもそういうの、なんか、作り込んでるんだよな。
あ、なんか邪魔とかそういう感じじゃないんだ。
もうなんか映像とか演出がパワフルすぎて、
うん、
もうちょっと受け入れるしかないっていう。
うん、仕方ないみたいな。
うん、仕方ないなって。
は
あ。勢い&勢いでっていう感じだったな。うん、監督のそのイメージとかがしっかりしてて、
うん、
作り切れるパワーのある人なんじゃないのかな。
はいはいはい、石井壮吾、
自分の、うん、そのイメージをね、なんていうか、まあその辺がやっぱりデビルマンとの違いって感じします。
まあそうですね。
でも漫才とかしないじゃん。
まあでも石井壮吾ってこんなパワフル売りの人でしょ。栗崎さんだろ
うって言うんだね、うん、いやもう一個も見たことないのよ、石井監督の映画。
あ、そう、
うん、
栗崎サンダーロードはすごかったよ。
へぇ、
もうなんかよくわかんなかった。
なんかね、パンフに書いてあったんだけど、栗崎サンダーロードは日大の卒業制作だったとかって書いて
あ
ったよ。
あ、そうなんだ。
日芸映画研、映画専攻の、
うん。うん。
すごいよね。
もうすごかったんだ。あ、まあまあ、栗崎サンダーロードの話はいいんだよ。 そうそうそう、パンク侍がさ、
うん、あそういうわけもあってですね、うん、あの勢いがあるので、うん、なんか途中で飽きるとか退屈するっていうのは多分ないと思うな。
そっか、えこれな、うん、何分
何分何分だったかな、131分、
うん、結構コンパクトな。
そうね、映画としてはまあ普通ぐらいの尺だけど。
そうだね、
うん、130分とは思わないね、100分ぐらいに感じるかな、うん、
いやもう最近さ、もう長いのに辛くてさ、
うん、
もう半ソロの例あげるまでもなくさ、途中で寝ちゃうんだよ俺。
そっか、
うん残念な話だよ本当に。うん、この前もさ、あのジュラパ行ったんだけどさ、
うん、
ちょっとな、うん、あでもあギリ寝なかったけど、
うん、
うん、でなんかちょっと中だるみしてなんかうとってしちゃったんだよな。これ俺のせいだよな多分な。
うん、そうかもね。
ねえ。か、結構ね、なんかここら辺の興味あったから、確かにね、あの何応援上映じゃなかったら行ってたかもしれない、
うん、ああもっと自分で、
そうそうそうそうそう、うん、
なるほどね。衣装も結構見どころあると思うよ。
うん、そうだね、もう全員歌舞伎者みたいな格好してるね。
そうそうそう、
うん、
なんかね、いいよね。これ、ロマサガみたい、衣装が。美術やセットも、金かかってるな。13人の資格ぐらいの規模あるよ。
あ、そう、すごいじゃん。
うん。ね。で、話したら同じ場所だって。
あ、そう。あ、ロケ地が。
うん、らしいね。
へ
ぇ、電話通じないって。
そっか、
言ってた。
そら大変ですわね、いやすごいね、なんかまあそ、ね、年齢からしたらまあそらそうなんだよな。なんかプロデューサーとかやっててもおかしくない年なんだよな。
そうなんだよ、俺たちがみんな出世してんだ
うーん
真面目に会社員やってたら、
まあ
ね、あの転職したりフリーランスとかやってフラフラしてるとと
まあなんかしがない作業員をやってるけども、はい、ちゃんとキャリアを積むと ね、映画のプロデューサーとかなるんですね、そっか、まあでも映画大変だよな。
映画は瞬間的に関わる人数とか相当多いもんな。
うん、
大変だと思う。
いやちょっともう
スケジュールとか
恐ろしいよ。1日ずれたらかける人数になるわけでしょ。
ねえ、
そんな責任負えないよ、うん、
本当だよね。
本当に
金さえあれば撮りたいですけど、
うん、
撮りたい映画もねえか
あぶっちゃけたこいつい
や、なんつうのかな、 IP ものだったら映像化したいって気しない？
何もの
見たい、IP、
IP ね。
原作付き、
はいはいはい。
ちゃんとしたドラゴンボールの映画を作らせてほしいとかあるじゃん。
ああ、そういうのか。
ああいう、あとちゃんとしたデビルマンとかさ。
うん、ちゃんとしたデビルマン。
デビルマンをやりたいとは思わないけども。
うん、
もし何でも映画撮っていいよ、お金はたくさんあげるからって言われたら。
うん、
なんか IP ものやりたいね。
そうね。IP、あ、実写版の筋肉マンとかちょっとやってみたいよ
ね。ああ、いいね。
どうよ。
ずっとプロレスする
。主演
はその、ジョンソンで。
何大井争奪戦とかさ、もう悪夢みたいな展開をさ、実写でやったら超面白いと思うんだよね。なんか、何
悪夢だよ。
天守、なんかあの、ほら、城と城がくっつくみたいなやつ。どうなっておるのだみたいな。やつとかさ、
すごいよね。
五重の塔リングとかさ、
ねえ、
ねえ、その
ダイナミックなや
つ、うん、ああいうのをこうお金を存分にかけて映像化したなら、
うん、
受けると思う。その
受ける、
アラフォーに、アラフォー以上に、うん、うん、
別にストーリーなぞってくんなくてもいいよ。
うん。
なんなら普通のプロレスの強行みたいにさ、
うん、
あの超人たちが戦ってる映画ですっていうだけでも十分楽しいよ、
う
ん、
そうね、う
ん、ね、
ね、それやれたらいいなって思う。その
ね、
ね、まあアベンジャーズできるんだったらこっちもやってみようよ、筋肉マンでっていう。
超人オリンピック、
超人オリンピック、う
ん、あれもスケール感あるよね。
まあ、ただそれを
空中に浮かぶ巨大なパチンコ台とか、
うん、まあさ、それをさ、なんかあの、なんかワールドワイドな予算でさ作っちゃったりとかしたらさ、ちょっと国際問題になりかねないやつとかいるけどね。だそのなんかそのベンキマンとかさ
ああ、ペルーの人に怒られる、
怒られるみたいな。カナダの人、温厚なカナダ人激怒みたいな。
そうね、カナディアンも扱いがね、
まあね、
弱小超人さんはご退場願いをかってなっちゃう
か。ひどい言い方だよ、うん、そうか、なるほどね。じゃああれですか、なんかこうリスナーの人にもちょっとおすすめみたいな感じですかね。
そうですね、
うん、
見に行ってみてほしいですね。
そうですね、
まあ、綾野剛がね、非常に魅力的に映ってますし、
はい、
あと、セーラーマーズも出てますよ。
あ、北川景子さんが。
北川景子さん。
大悟さんの奥さんが。
ねえ。いいんじゃないですかね。
そうですね。いいんじゃないですか。どうもなんか気になるんだよ、なんかこう。鮫島さんのね、こう話をこうがぶつ切りになる感じっていうのがちょっと気になるんだけど、大丈夫なんですか。
大丈夫大丈夫、
うん、
ちゃんと応援もしましたよ、ペンライトも振ったし。
もうね、なんかあれですから、あの鮫島さんのね、こうなんか熱の何熱量の低い時の喋り方をしてますんでね。
で、見どころはたくさんあるって。
そうそう。それを言ってくんないとさ、ほら。
役者さんの細かい演技が僕は好きだったな。
うん。
染谷翔太の喋り方、ヤング、若者っぽい喋り方。
はいはいはい。
とか。
うん。
まあ、このパンクジャムライ時代劇ですけど、
うん、
映画始まってものの1分で、そちらと私はウィンウィンの関係でござるとか言うから、
はい、
すごい緩い気持ちで見れると思いますよ。
そうですね、もうそこでこう真面目に見るなよってことだよね。
そうそうそう、
うん、
そうだね、
はいはいはい。まあ工藤館そういうのうまいですからね、
ね、射殺ですね、はい、
うん、
うん、軽い感じ。
そうそうそうそうです、なるほどね、うん、あ、じゃあ、そうだな、俺も見たいな、え、
明日行くがいい、
映画の日なんだけど、ちょっとレイトでなんか見ようかな。
いいじゃん、明日、そうでしょ、映画の日。
うん。
俺ね、未来の未来に見に行く
よ。お、絶賛酷評中の。
うん。
ちょ
っとそれも、ふだかしも見に行った方がいいんじゃない？
どうかな。
アニメだよ、アニメ。つまんないのかな、酷評なんだよね。
そうね。ちょっとこう、細田守監督のこう、何、あの獣な趣味がものすごい方にドリフトしちゃってるらしいから。
あ、獣、獣なの？
獣ですよ。
え、あと狼となんとかでも随分獣だったじゃない。
うん、
獣と人間の女がファックして子供が生まれる、
うん、そうだよ。2作目までは鳴り潜めてたけど、
うん、
なんか3作目ぐらいから徐々に出し始めて、今回全力っぽいですね。な、あのくんちゃんだっけ、くんちゃんがなんか、なんの、こう、何、予兆もなく、こう、獣になるらしくて。そこで、なんか、すごいゾワってきたって、皆さん言ってますよ。えって。
もうね、
うん、
化け物の子、狼子供の雨と雪からの、
うん、
未来と未来。
はい。逆ですね。
うん、
化け物の子の
方
が最新ですから、ね、あ、その前ですからね、
うん、1個前か、
はい、
獣なんだ、すごいね。
まあね、
狼子供の時にも相当こいつやべえと思ったけど、
だからなんかさ、なんか優れた監督だと思うんだけど、こう手綱を引く人がやっぱちょっといないとね、こう
ちょっとここね、うん、映画 .com ってアプリでこの映画のページ見てるんだけど、
うん、
細田守フォトギャラリーの中に監督のポートレートが一枚混ざってるんだけど、
うん、
いや目つきがやばいね。
そんなこと言うなよ。
モフモフモフモフホンホンホンっていうふうにだんだん思えてきちゃった。
そんなこと言うなよ。
話聞いてたら。
いやでも不思議でさ、なんかほら、女子高生がさ、こう音何ショタとこう空で手つないでるビジュアルとかさ、すごいこう夏の大作がアニメっぽい感じとかさ、
うん、
こうビジュアルはバッチシなんだけど、こう見た人がみんな酷評っていうのはすごいところに、すごいところに来ちゃったなっていう。
いやー来たねー、すごいところまで。
うん、
くんちゃん、未来ちゃん、あ、星野源出るんだ。
そう、なんかそこら辺はなんか固めてるっぽいですね、
有名タレントで。
うん、ねえ、まあ、
やばいね、
難しいです
ね、めんどくさくなってきた、
うん、そこそこそこ、うん、でも見るとさ、後々こう話せるのはそっちだからね、問題作とかの方が心に残ったりするから。
言いたくない、言いたいことが増えるのはそっちだよね。
そう、
名作ほどは何も言わないもんね。
そうなんだよ、
そんなことないよっていう。
鮫島さんが危機としてさ、ディスってたりとかする映画はね、本当にダメな映画だからさ、俺もそうだけど、うん、で逆に言うと、その何、パンク侍は割と佳作だと思っていいと思いますよ。
そうなんだよ、
うん、
特別ここを攻めるみたいなのがないんだよね、
うん、頑張ったなって、
うん、頑張った、
おめでとうって感じ、
ね、
そうなんだよ。ダメな映画はね、本当もう俺80ぐらいになっても言うかもしれない。ザ・マミーがどんだけつまんなかったかとかさそういうさ俺は牙を生やしたトム・クルーズが見たかったんだよって、またおじいちゃん言ってるみたいな感じになると思うんだよね。うん、
ね、デーモン万歳
って
言ってんだよ。
そういうのとかさ、うん、ちょっとダメ映画とは違うけどさ、今回のなんだっけ、ジュラシックワールド、
うん、
炎の王国だっけ、
うん、
あれもさ、あれラストバトル洋館なのっていうがっかり感とかちょっと。
あ、ちょっとこじんまりとしてたよな。
そう。
インドラプタル？
うん。
正直、インドミナスレックスが出た後のラプタルとか言われても。
うん。うんって感じするじゃん。
うん。もうレックスが最強だからって。
プラ
ス。ラプター出たか。
そう、プラスさ、洋館って。前作あの規模でやってくれたのにさ。
金持ちと悪いやつがひどい目に遭うっていうのはなかなかいい絵面でしたけど。
そうなんだよ。だからその前作さ、パークで大パニック大変だっていうのがさ、やっぱワクワクにつながったんだけどさ、洋館でさ、何、オークションでに興じるやつら、悪いやつらがさ、ブチブチ殺されても、まあや、もっとやってくれって話だし、なんだったらその映画の中のさ描写としてはさ、そんなにブチブチ殺してないんだよね、うん、な、悪い軍人のさ腕食ったりとかしてたけどさ、
うん、
なんか内臓、うわ内臓がとかさ、俺の内臓で窒息しろとかさ、そういう凄惨なやつはないんですよ。
それなんだっけ。あったね。
そうそうそう、
どんな映画だっけ。
あれだよ、ゾンビだよ、ゾンビ、うん、
ゾンビか、
うん、そういうさ、なんか、まあ、ホラー映画じゃないからしょうがないんだけどさ。
うん。
なんかね、あとちょっとなんか、クライマックスがちょっと長かったですね。
ああ。そうね。
ジュラシックワールド。うん。
うん、
なんかレディープレイヤー1も思ったんだけど、 なんかクライマックス長いなと思って。
もうなんかさすがに香港映画みたいにはできないよ。
カンって。やったー。
あそこでぶん殴ったところでカンって。
カン。俺それでもいいと思ったんだよ。あのなんかほら、あいついるじゃない、その首謀者のさ、
うん、
あの責任者のやつ。
ああ
、いつがさ、あのうわーって何、あの車の下に隠れてガガガガガ、ふう助かった、バクーエンドでもよかった。俺それだったらすごい傑作だなって思うんだけど。
話何も解消しないままもう
終わり。でもさ、
逃げました。
でもさ、別に言わなくてよくない、なんかこれからこう恐竜と人間の共存の世界が始まるとかさ。
あれいらないよね、共存なんかできるわけないじゃん、皆殺しだよ。
そうだよ、戦いだよ、今度は戦争だでしょ。、うん、
そうだよね。恐竜軍対人間の戦争だよね。
第三次世界大戦でしょ、
うん、
恐竜と。
それでラプターがさ、うん、お前手話できるのかって。どんどん機能が発達していくんじゃない、
ね、恐竜の惑星。
うん、恐竜の惑星。
ねえ、なんかな、別にさ、そう、不思議ななんか印象ですよ。あの、つまんなくなかったけど、心にモヤモヤが残るっていう。
あ、ジェラパー？
うん。
うん、最後の方はちょっとダラダラしてるといえばそうかもね。
ね
え。うん。藤川さん、カメラを止めるのはどう？
行きたい。
行きたいね。
でさ、もう全然内容仕入れてない。もう。
そうなんですよ、
私。頑張ってさ。ここら辺だってどこでやってんの？
ユーロスペースもしくは池袋だって。
わぁ。
池袋シネマロサ。
うん。
ユーロスペースもね、午後5時とかだから無理だね。平日は。なんで？と思わない。
思う。
なんでこれを見る人たちは社会人多いよ。
うん、
困ったな。
ねえ。
でも、劇場拡大していくよね、きっと。
とは言ってるから、ね、うん、ちょっとピーク過ぎないといけない感じがする。うん、
そうだな。
ねえ。それよりも先になんかブリーチ終わっちゃいそうなんで行こうかなっていう感じです
ね。そうだな、ブリーチ。
ブリーチ。
ブリーチか。未来の未来を見た上にさらにブリーチか。消耗するだろうな。
消耗するだろうな。
でもブリーチのことはブリーチの分野も知らんからね。
そう。あ、だ、帰って楽しめるはずなんですよ。俺はそんなにこう、ね、あ、なんかつまんない映画見るっていう気分はなくて、うん、アクション監督の人とかかなり信用を受ける人なんで。
あ、
楽しめると踏んでるんだけどね。
監督はアイアムヒーローだったって。
そうそうそう。
うん、すごいね。
アイアムヒーロー面白かったしね。うん、
らしいな。
そう。あれは傑作だったんだよ。あの、シン・ゴジなかったら、あの、普通に佳作とか大賞とか してました、その年だったんです。
しかし、ゾンビものの、人気は衰えないね。
うん。そうだね。そのカメラを止めるのもそうだしね。
そうだし。なんかさ、柏で我々見たじゃないですか、ドーム・ザ・デッド。
いつの話？
ランド・オブ・ザ・デッド。
あ、ドーム・オブ・ザ・デッド。リメイクのやつでしょ？ザック・シュナイダーの。そうそう、うん。
なんかあの頃からずっとあるよね。
そうかな、そうかもね。なんか、あれからなんか途切れずにゾンビものはやってるような気がするね。
展示するよね。
うん。
ワールド・ウォー・ゼットもあるし、
うん、
それからウィル・スミスの地球最後の男、
うん、
あれもゾンビだし、48時間。
そうね、シリーズ化したしね。うん。
うん、ね、
なんか、あれだったかもしれない。ザックのさ、ドン・オブ・ザ・デッドでさ、すごいなんか賛否分かれたけどさ、 なんかあれでこうポピュラー化が成功したのかもという気がしますね。
うんうんうん。
どうでしょうか。
いや、なんかわかる。
うん。それまではこう、ね、工事家のみが楽しむものだったのか、
うん、
こういうものがあるぜってこう、ね、ミュージックビデオ出身のザックがさ、おしゃれにかっこよく作ったおかげで。
走るしね。
走るし。うん。で、まあそれがキャッチーだったし、それが許せないって人もいたし、ね、相乗効果もあって、非常に良かったと思います。走る、うんぬんについてさ、硬直したね、死人が走るのおかしいだろうっていうのは確かにそうなんだけど、まあそれ差し、何、さっぴいても、ザックのドーム・オブ・ザ・デッド面白かったし、
うん、
ね、なんかすごい救いのないラストもいいですよ。
なんかやっぱ、ああいうシチュエーションがみんな自分だったらどうするんだろうみたいなことを想像するから楽しいのかもな。
そうだね、うん、
日常が突然変化するとかさ、
うん、
ゾンビ映画で一番楽しいのは日常からゾンビ状態になるまでの流れが毎回楽しいなと思う。
まあね、うん、楽園を作るっていうやつもこう様式美としてありますよね。ショッピングモールに籠城するっていう。
そうね、
ね、
ショッピングモールの上からさ、
うん、
駐車場がゾンビだらけのさシーンとかあったじゃん。
あったね、うん、
ああいうのとか楽しいよね。
ね、意外と
やっぱり俺も
鮫島さんも意外と好きじゃない、
うん、
ドームズデッド
遠くから銃で撃ちたいかもって思うね。
そうね、なんだっけ、向こう側のビルにさ取り残されてるやつがいて、うん、そいつがこう銃の名手で次どれ撃てみたいな、なんか有名人の名前書いて、でそいつをこう撃ってまた正解したみたいな死人で遊ぶなみたいなやつああいうのとかすごい良かったですよね。
あ、いいな、ああいうディティールがいいんだよな、
うん、ブルース・ウィルスってターンって、おまた当てたっつってほとんど面影ないぞみたいなあれすごい面白いしね、やりたかったシーンだったろうね、あれね、ざ
っ
と
ね、
うん、ちょっと待って、ドーム・ザ・デッドの話多すぎなんですけど
というわけでです ね、
そうですね、
まあ、昨今の邦画事情をね、
ええ、
お話ししました。
そうですね、
で、パンク侍はもうロードショーになってから、うん、ね、時間がまあまあ経っているので、まあ、なる早で皆さん見に行ってほしいなと。
そうですね、鮫島さんがあんまり言うことないぐらいの、
うん、
そうそうそう、
佳作、文句つけてないと、
文句つけてない、そう、
うん、
文句つけてない佳作というところでね、
そうですよ、
結構わかると思います、結構ハマる人には、あ、なんだ鮫島さん、あんな全然語ってねえけどすげえ語れてよみたいな人いると思うけどね。
うんうん、ありえますよ。
マジでここら辺ほら好き嫌いの話だからさ、鮫島さんは、うん、好き嫌いの外にいるからあんまり熱量がないだけで、
うん、
うん、っていう気はしますね。
確かに、
うん、
まあそんなとこでしょうか。そうですね、なんかありますか。
俺はね、なんかあったかな、近況で言うとね、あ、そうそうそう、誠一郎くんがなんかすっごいこうしつこく言ってたんですけど、前のソフトバンクの iPad 問題、
うん、
あれがね動きましてね、
うん、
もうちょっと話していい、
うん
うん、ほらなんだっけ、70何日後に、あ、それよりちょっとあらましを説明した方がいいか。
そうだね、
俺が長年契約してたソフトバンクが高すぎるんで、もう解約すると決めました。
うん、
で、ついでに、こう、何つけても、つけなくても、ただなん、値段変わらないんでって言われた、iPad の、
うん、
なんか、2世代目ぐらいのやつ、
うん、する
をつけてもらったんですね。で、うん、まあ、それは普通に使ってたんですけど、今回、こう、解約にあたって、まあ、これ、減価償却したから、多分、俺の手元に残るんだろうなと思ったら、返してくれって言われて。
嘘でしょ。
その時点で2年と半とかそんな感じだったかな、
うん、
3年行ったか行ってないかぐらいだったんですけども、返してくれって言われて、えっていう、
ないよそんな。
で、その5年を過ぎたら減価償却ですよっていうことを書いてありますって言って、
あ
で5年もこの iPad 使うバカがどこにいるんだっていう、
ね
ね、ふざけんなって話をしたらですね、なんかその iPad キャンペーンの時の、結構そういう問題が出てたらしくて、
うん、
制度としては変えられないんですけども、
うん、
お客さんの手元に残しておいて、で、違約金として1万5000円を、72日後だっけな、に、ソフトバンクから、引き出されるので、それを確認した後、うん、新松戸の方のソフトバンクショップに行って、
うん、
で、その旨を言ってくだされば、私だ、うんどもの方から iPad のご料金を、振り込みさせていただきますっていうことで、そう、めんどくっそめんどくせえと思って、で俺でも取り残したくないからリマインドしてさ、うん、置いたわけですよ、
うん、
でまあそれからまあね、リマインドの日まで来たんだけど72日後、
うん、
でもほら仕事忙しいし、なんか通帳かの確認とかめんどくさいから、
うん、
まあ、それ以降に行けばまあ大丈夫だろうと思ってさ、
それはどうかね、
そうそれ
相手はソフトバンクだよ、
そうなんだよ、すごいんだよそれ。それでさ、暇になった土曜日とかにさ、行って、でこれこれこういうことなんで、1万5000円を振り込んでくださいっていうことをさ、受付のさ、お姉ちゃんに言ったらさ、そういうことで振り込みはできませんとか言い出して、
え？
あれ？ってなるじゃないですか。ちょっと待ってって。なんか話が違うんだよ。だから、要は、俺とその時に対応してたおじさんのとそのセンターの方でのやり取りで決まったやり取りであって、基本的には iPad は返さなきゃいけないんだよね。
いや、そんなことは
もう、いやだけどなんかほら俺がごねるからそういうことにしましょうってことになってたんだよ。そナイキとかどうなってんのとか思うけど、
うん、
うん、でさ、すっげえ揉めてさ、でももうなんだお前らって。二度と契約するかぐらいのこと言ってさ。
いや、本当これも強く主張したい。もう今すぐね、
うん、
みんなはね、ソフトバンクが解約すべきだ
よ。そうですね。で、このお姉さんと俺がさ、すごい揉めてるわけですよ。で、なんか、うん、お客さんがさ、すごいざわついてるからさ、どうされましたみたいな感じでさ、これこういうことなんですけどっていうことでさ、おじさん呼んでもらってさ、俺のなんか、ね、確認もせずにさ、ご返金はできませんとか言った姉ちゃんはさ、なんかブンムクレてるみたいな。
ブンムクレ。
お前、事情聞かなかったお前がなんだって。おいで、誠に申し訳ありません。なんか、そのおじさんが来てさ、で、今、船体確認しますんでって。確認したら、
うん、
振り込みさ、引き落とされてないっつうんだよ。
え？
ちょっと待って、お前72日後に自動で引き落としされますって言ったろって、
うん。
私もそうは聞いてたんですけども、なんかそうじゃないみたいですみたいなこと言い出して。なんなの？じゃあ、もう早いところ引き落として俺に渡せよって。っていうかもうなんだこのやりとりはよって、もう そのままでいいよって、落とさなくてもいいから、落としてくれるって意味わかんないでしょ。じゃあもう落とさないでくれって、振り込まないでくれって話じゃない。
もう腹立つ。
めちゃくちゃ腹立つね。もうそれで、ね、なんだっけな、1年に、3回、引き落としのタイミングがあって、そのタイミングじゃなかったっぽいと、その72日後みたいなのは、72日後っていうのはそのなんか、iPad を、引き渡すバッファの時間、猶予期間みたいなとこだったらしくて、でそれ以後にその引き落としの時間があって、それが今月なのか来月なのか分かんないと、みたいなこと。
分かんない。
分かんないってなんだよ。で、引き落とすタイミングが分かんないってことは何？俺、毎月、そこ、何？ソフトバンクショップ行って確認しなきゃいけないわけです。絶対嫌だから。もう今日で、もうソフトバンクショップ行くの最後にしたいんですけどって。絶対もう空気吸いたくないからぐらいのこと言って。こんなこと言わないかんね、俺。
相当怒ってる。
こんな、あ、ふーちゃん、超クレーマーじゃん、キモいとかじゃなくて、俺はなんか泣き、なんか、ねえ、ない、もう後でさ、怒って泣くみたいなことばっかりなんですよ。
うん、そんなの嫌だよね。
そんな しないでしょ。こんなクレーマー気質のやつとさ、そんな10年も、なんか友人関係とかできないでしょ。
うん、無理無理。
俺はこんな人じゃないんです、
うん。
ソフトバンクがひどすぎるんで、こうなっちゃったんです。
そうなんだ。ソフトバンクがひどすぎるんだよ。
で、これもうこいつらにはこう一歩も譲っちゃいけないんだって思ってさ。で、なんなの？で、もう、その今月だか来月だか、再来月だか分かんないとか言い出して、で、それで何、もう客でも何でもない、契約関係のないさ、俺がさ、毎月月末ソフトバンクショップ行くのおかしいだろうって。全くその通りですっていうことになって、こうなりました。決まったことを今から言います。毎月末、引き落とされたかどうかっていうのを電話してくださいと。引き落とされてなくても確認として電話ください、
うん、
ということは言いました、
うん、
ね。で引き落とされた、引き落とされてなくても電話することと。で、引き落とされた場合はそれで、そっちからうちの口座に振り込んでいただいて、俺は、お店に行くことありませんので。
はい。
っていうことにしました。
ああ。
だから、とりあえずこれで、何ヶ月後かに、俺の1万5千円は返ってくるっていうか、引き落とされてないから、返ってくるも何もないんですけど、
許せないね。
何なのこの嫌がらせ。
二度と金を一円も払いたくないよね。野球も応援しないし。
で、ここまで行ったでしょ、
うん、
で、もう今月終わりなんですよ。
うん。そうだ、今日でおしまい。
今日でおしまいでしょ。電話ないんですよ。う
ん、ないの？
ないよ。
もうあと6分だよ。
うわぁ、6分。すいませんって、筆川さんっていう迷惑だし。
何時だと思ってんだってなるよね。
ざけんな。なるでしょ、う
ん、この子に及んで電話ないんだ。
すごいでしょ、うん、
びっくり。だってこっから先お金払ってくるわけじゃなくて、とりあえずね、うん、もう売買するやつだから雑に扱ってもいいもんね。
そう。
ってことだよね。
そうだね。いやー、すごいね。うん、
恐ろしい。
恐ろしい。俺は何と戦ってんのかね。なんか、引き落とされる恐怖と戦ってんだよね、要は。
うん。
引き落とされてないんだったら、さ、もうそのままにしといてくれよって。もう、なんでお前、そのソフトバンク、何人も人を使って俺を にこうそういう意地悪をするんだっていう。
そうですそれ意味わかんない。
いや
すっげえな。
すごい本当にびっくりした。ソフトバンク舐めてた
でしょ
う、うん、
すごいでしょ
う。だって72日経ったらそうなりますって言ってたんだろ、うん、じゃあそれで安心するじゃん普通さ。なってなかったんですよ、
全
然ない。たかだか1万5千円にね、こんなになんか半年以上そんなもたもたする会社ですよ
本当に。あいつらはね、
うん、
許しがたいよね。
すごいですね。いやほんと驚いたわ。
あ、大変だったね。
はい、まだ終わってないです、
まだ途中なんだよね。
そう、うん、
うわーつら、
ね、はい、ということで以上となります。
ソフトバンクに要注意だと。
そうそうそ う, そういやほら誠一郎くんがどうなったどうなったってうるさいからさ。
まあね、
うん、俺も言わなきゃダメだ。
恐ろしいところって、うんうん、絶妙に高いし製品のレベルもまあ中の下ぐらいじゃん、
うん、
にもかかわらず辞めるために払わなきゃいけないコストがすごい高いっていうところが怖いよね。
そうだね、うん、
まああんなサービスしてりゃさお客さん流出するよ、
うん、
さ LINE モバイルとか格安 SIM に流れるよね。法律変わったわけであって、まあ、
ね、うん、
当然のことなんだけど、それを止めるために何をしたかっていうと、自分たちのサービスを向上するんじゃなくて、お客さんを具体的にこう妨害して辞めさせるのを諦めるような方向にコストを使ってるって本当すがすがしいぐらいクズだよね。
すごいね。うん、なんかね、日本の、うん、日本のダメなとこ全部出したみたいな感じだね。もうほらあれあったろ、何ガラケーの時のさ、あのサービス終了の煩わしさみたいなやつ、
うん、
あったろ、うん、なぜ辞めるのですかみたいな、
あ
もうちょっと考えてみませんかみたいな、ふざけたやつあったじゃん。
うん、
ねえ、要はあれですよ、
あれもソフトバンク、
いやソフトバンクじゃないけど、まあガラケー全般のサービスそうだったよ。月額100円とかさ200円とかのやつをさ高級的にやってほしいからさ、解約させないように、
まあ、もうお客さんがいるっていう数字が大事って思う人もいるもんね。
うん、ほんとあったよな。なんかガラケーのさゲームをさ一月100円みたいなやつ、うん、あれさ解約しそびれたらさ今でもずっとチャリンチャリンって言ってんのかな。
言ってんじゃない、サービスがその消滅滅びるまではさ、
うん、
課金しちゃうんじゃない？
なんかね、
いや定額制のサービスとか絶対やりたくなかったよ、
うん、
忘れたらおしまいじゃん。
おしまい、ね、本当に、うん、そんな最悪
だよ。買い切りものしか私はやりませんでした、
ね、うん、ね、そういうことやるとねやっぱこう信用なくなるしね。
本当滅べばいいと思ってる。
滅びますよ、
我々から搾取した金でソフトバンクをね、
うん、
強化してるわけだ。許せんよ、
まあけまあね、事実としてねガラケーは滅びました、
うん、スマホが台頭してきたからね、
うん、
そうですね、
はい、ということで
気をつけましょう。
はい、
じゃあ終わります。富島でした。
デカでした。
バイナラッピー、
バイナラッピー。要介護もやってますよ、その国すら助けます。世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね。大勢が納税を強制、公正な道路建てて、やるぜ大勢が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ。
世間を幸せにする達成感、社会の一部として
社会がなければ。